お疲れ様。うん。ちょっと、どこ触ってんの？どうせ触るんだったら、そんな焦らすようにしないで。激しくするから言っちゃったじゃん。うん。え、僕も気持ちよくさせてってもうわがままさんだね。じゃあするね。させちゃって。どう？気持ちいいかな？そっか。ならいいけど。え、もう行きそう。雪の顔にぶっかけて。うわぁ、いっぱい出たね。溜まってたんだね。かわいいね。抱きしめちゃおっかな。嬉しい。よかった。じゃあ、そろそろ、君が眠るまで、本、読んであげよっか。江戸川乱歩の人間にす。怖くて眠れなくなるかもだけど、人間にす。江戸川乱歩よし子は、毎朝、夫の登頂を見送ってしまうと、それはいつも十時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって、洋館の王の、夫と教養の書斎へ、閉じ込めるのが例になっていた。そこで、彼女は今、ゲイ雑誌のこの夏の増大号に載せるための、長い創作に取り掛かっているのだった。美しい芸術作家としての彼女は、この頃では、皆無少書記官であるブ君の影を薄く思わせるほども、有名になっていた彼女のところへは、毎日のように道の崇拝者たちからの手紙が、幾通となくやってくた。今朝とても、彼女は、書斎の机の前に座ると、仕事に取り掛かる前に、まず、 それらの道の人々からの手紙に目を通さねばならなかった。それはいずれも極まりきったようにつまらぬ文句のものばかりであったが、彼女は女の優しい心遣いからどのような手紙であろうとも自分に宛てられたものはともかくも一通りは読んでみることにしていた。簡単なものから先にして二通の封書と一応の破格とを見てしまうと、後にはかさ高い原稿らしい妻残った別段土の手紙はもらっていないけれど、そうして突然原稿を送ってくる例はこれまでにしてもよくあることだった。それは多くの場合生々しく待機すきはまる代物であったけれど、彼女はともかくも表体だけでも見ておこうと封を切って中の紙束を取り出してみた。それは思った通り原稿用紙を閉じたものであった。どうしたことか、表題も署名もなく、突然、奥様、という、呼びかけの言葉で始まっているのだった。はてな。では、やっぱり手紙なのかしら。そう思って、何気なくに行三行と目を走らせていくうちに、彼女は、そこから、なんとなく異常な、妙に気味悪いものを予感した。そして、持ち前の好奇心が、彼女をして、ぐんぐん先を読ませていくのであった。奥様、奥様の方では少しもご存知のない男から突然このようなぶしつけなご手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいませ。こんなことを申し上げますと、奥様はさぞかしびっくりなさることでございましょうが、私は今あなたの前に私の犯してきました世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間全く人間界から姿を隠して本当に悪魔のような生活を続けてまいりました。もちろん広い世界に誰一人私の所業を知る者はありません。まかし、何事もなければ、私は、このまま永久に、人間界に立て替えることはなかったかもしれないのでございます。ところが、近頃になりまして、私の心にある不思議な変化が起こりました。そして、 どうしてもこの私の因果波の上を懺悔しないではいられなくなりました。ただ通うに申しましたばかりではいろいろご不審におこしめす点もございましょうが、どうかともかくもこの手紙を終わりまでご読みくださいませ。そうすればなぜ私がそんな気持ちになったのか、またなぜこの告白をことさら奥様に聞いていただかねばならぬのか、それらのことがことごとく迷惑になるでございましょう。さて何から書き初めたらいいのか、あまりに人間離れのした不快千万な事実なので、こうした人間世界で使われる手紙というような方法では妙に思わゆくて筆のなまるのを覚えます。でも迷っていても仕方がございません。ともかくも事の起こりから順を追って書いていくことにいたしましょう。私は生まれつき世にも醜い容貌の持ち主でございます。これをどうかはっきりと大声なすっていてくださいませ。そうでないと、もしあなたがこのぶしつけな願いを入れて私にお会いくださいました場合、たださえ醜い私の顔が長い月日の不健康な生活のために見た目と見られぬひどい姿になっているのを何の予備知識もなしにあなたに見られるのは、私としては耐え難いことでございます。私という男はなんと因果な生まれつきなのでありましょう。そんな醜い容貌を持ちながら胸の中では人知れず世にも激しい情熱を燃やしていたのでございます。私は丘のような顔をした、その上ごく貧乏な一職人に過ぎない私の現実を忘れて、身のごと知らぬ甘美な贅沢な主従様々の夢に憧れていたのでございます。私が若し、もっと豊かな家に生まれていましたなら、金銭の力によっていろいろの勇気にぶけり、厨房のやるせなさを紛らすことができたでもありましょう。それともまた私にもっと芸術的な伝聞が与えられていましたなら、例えば美しい鹿によってこの世の味気なさを忘れることができたでもありましょう。しかし ような私は、いずれの恵みにもよくすることができず、バレな一角職人の子として、親譲りの仕事によって、その嘘の日の暮らしを立てていくぞとはないのでございました。私の専門は、様々な椅子を作ることでありました。私の作った椅子は、どんな難しい注文主にも、きっと気に入るというので、紹介でも、私には特別に目をかけて、仕事も、帳物ばかりを、回してくれていりました。そんな帳物になりますと、もたれや肘掛けの織物に、いろいろ難しい注文があったり、クッションの具合、各部の寸法などに、微妙な好みもあったりして、それを作るものには、ちょっと素人の想像できないような苦心がいるのでございますが、でも、苦心をすればしただけ、出来残った時の愉快というものはありません。生意気を申すようですけれど、その心持ちは、芸術家が立派な作品を完成した時の喜びにも、比ぶべきものではないかと存じます。一つの椅子が出来上ると、私はまず、自分で、それに腰掛けて、座り具合を試してみます。そして、まじけない職人生活のうちにも、その時ばかりは、何とも言えぬ得意を感じるのでございます。そこへは、どのような高貴の王が、あるいはどのような美しい王がおかけなさることか、こんな立派な椅子を、注文なさるほどのお屋敷だから、そこには、きっと、この椅子にふさわしい、贅沢な部屋があるだろう。閉館には定めし、有名な画家の油絵がかかり、天井からは、偉大な宝石のような装飾伝統が下がっているに相違ない。床には高価な花敷き詰めであるだろう。そしてこの椅子の前のテーブルには目の覚めるような西洋草花が、甘美な香りを放って、咲き乱れていることであろう。そんな妄想にふけっていますと、なんだかこう、自分が、その立派な部屋の重荷でもなったような気がして、ほんの一瞬間ではありますけれど、なんとも形容のできない、愉快な気持ちになるのでございます。私の儚い妄想は、なおとめどもなく増長してまいります。この私が、貧乏な、醜い、一職人に過ぎない私が、もう 妄想の世界では、気高い貴公子になって、私の作った立派な椅子に、腰掛けているのでございます。そして、その旗には、いつも私の夢に出てくる、美しい私の恋人が、におやかに微笑みながら、私の話に聞き入っています。そればかりではありません。私は妄想の中で、その人と手を取り合って、甘い恋の睦ことを、ささやく交わしさえするのでございます。ところが、いつの場合にも、私のこの、ふわりとした紫の夢は、たちまちにして、近所のおかみさんのかしましい話し声や、ヒステリーのように泣く叫ぶ、そのあたりの山市の声に妨げられて、私の前には、またしても、醜い現実が、あの灰色のむくろをさらけ出すのでございます。現実に立て替えった私は、そこに、夢の貴公子とは似てもつかない、哀れにも醜い、自分自身の姿を見出します。そして、今の先、私に微笑みかけてくれた、あの美しい人は、そんなものが、全体どこにいるのでしょう。そのあたりに、埃りまみれになって遊んでいる、くたならしい子守女でさえ、私謎には、見向いてもくれはしないのでございます。ただ一つ、私の作った椅子だけが、今の夢の名残のように、そこに、仏念と残っています。でも、その椅子は、やがて、いつこともしれぬ、私たちのとは全く別な世界へ、運び去られてしまうのではありませんか。私は、そうして、一つ一つ椅子を仕上げるとことに、言い知れぬ味気なさに襲われるのでございます。その、何とも形容のできない、嫌な心持ちは、月日が経つに従って、だんだん、私には答えきれないものになってまいりました。こんな、うち虫のような生活を、続けていくいなら、いっそのこと、死んでしまった方がましだ。私は、真面目に、そんなことを思います。仕事場で、コツコツと飲みを使いながら、釘を打ちながら、あるいは、刺激の強い塗料をこね回しながら、その同じことを、執拗に考え続けるのでございます。だが、待てよ。死んでしまういなら、 信ができるなら、もっと外に方法がないものであろうか。例えば、そうして私の考えはだんだん恐ろしい方へ向いていくのでありました。ちょうどその頃、私はかつて出かけたことのない大きな革張りの肘掛け椅子の製作を頼まれていりました。この椅子は同じ Y 氏で外人の経営しているバルホテルへ納める品で、一体ならその本国から取り寄せるはずの、私の雇われていた紹介が運動して日本にも舶来品に劣らぬ椅子職人がいるからというので、やっと注文を取ったものでした。それだけに私としても寝食を忘れてその制作に従事しました。本当に魂を込めて夢中になってやったものでございます。さて、出来残った椅子を見ますと、私はかつて覚えない満足を感じました。それは我がや見とれるほどの見事な出来栄えであったのです。私は例によって401組になっているその椅子の一つを、日当たりの良い板の前持ち出してゆったりと腰を下しました。なんという座り心地の良さでしょう。ふっくらと硬すぎず柔らかすぎぬクッションの粘り具合、わざと染色を嫌って灰色の生地のまま貼り付けたなめし革の肌触り、適度の傾斜を保ってそっと背中を支えてくれる傲慢なもたれ、デリケートな曲線を描いて、おんもりと膨れ残った両側の肘掛け、それらのすべてが不思議な調和を保って混然として安楽という言葉をそのまま形に表しているように見えます。私はそこへ深々と身を沈め、両手で丸々とした肘掛けを愛撫しながらうっとりとしていました。すると私の癖としてとめどもない妄想が五色の虹のようにまばゆいばかりの色彩を持って月から月へと湧き上ってくるのです。あれを幻というのでしょうか。心に思うままがあんまりはっきりと目の前に浮かんできますので、私はもし焼きでも違うのではないかと空恐ろしくなったことでございます。そうしていますうちに、私の頭にふと素晴らしい考えが浮かんでまいりました。悪魔のささやくというのは多分回したことを指すのではありますまいか。 それは、夢のように荒唐無稽で、非常に不気味な事柄でした。でも、その不気味さが、非知れぬ魅力となって、私をそそのかすのでございます。最初は、ただただ、私の男性を込めた美しい椅子を手放したくない。できることなら、その椅子と一緒に、どこまでもついていきたい。そんな単純な願いでした。それが、うつらうつらと妄想の翼を広げていりますうちに、いつの間にやら、その日頃私の頭に発光していりました。ある恐ろしい考えと、結びついてしまったのでございます。そして、私はまあ、なんという気概でございましょう。その不快極まる妄想を、実際に言ってみようと思い立ったのでありました。私は大急ぎで、四つのうちで一番よくできたと思う肘掛け椅子を、バラバラに壊してしまいました。そして、改めて、それを、私の妙な計画を実行するに、都合の良いように作り直しました。それは、国宝型のアームチェアですから、かける部分は、床にすれすれまで革で張り詰めてありますし、その外、もたれも肘掛けも、非常に分厚にできていて、その内部には、人間太りが隠れていても、決して外からわからないほどの、共通した、大きな空洞があるのです。無論、そこには、岩おたけな木の枠と、たくさんなスプリングが取り付けてありますけれど、私はそれらに、適当な細工を施して、人間が欠ける部分に膝を入れ、もたれの中へ首と胴体を入れ、帳と椅子の形に座れば、その中に忍んでいられるほどの余裕を作ったのでございます。そうした細工は、お手のものですから、十分出来はよく、便利に仕上げました。例えば、呼吸をしたり外部のものを遠くくために革の一部に、外からは少しもわからぬような隙間をこさえたり、もたれの内部の、ちょうど頭の脇のところへ、小さな棚をつけて、何かを貯蔵できるようにしたり、ここへ水筒と、軍隊用の型パンと詰め込みました。ある用途のために大きなゴムの袋を備え付けたり、その戸ざま、向こう案を巡らして、食料さえあれば、その中に、二日三日は入り続けていても、決して した岩場。その椅子が人間ふとりの部屋になったわけでございます。私はシャツ一枚になると、そこに仕掛けた出入り口の蓋を開けて椅子の中へすっぽりと潜り込みました。それは実にへんてこな気持ちでございました。真っ暗な、息苦しい、まるで墓場の中へ入ったような不思議な感じがいたします。考えてみれば、墓場に相違ありません。私は椅子の中へ入ると同時に、ちょうど隠れ蓑でも来たように、この人間世界から消滅してしまうわけですから、間もなく紹介から使いの者が400の肘掛けイスを受け取るために大きな荷車を持ってやってまいりました。私の内弟子が、私はその男とたった二人暮らしだったのです。何も知らないで使いの者と応対して入ります。車に積み込むとき、一人の妊婦が、こいつはバカに重いぞと怒鳴りましたので、椅子の中の私は思わずハッとしましたが、一体肘掛け椅子そのものが非常に重いのですから、別段怪しまれることもなく、やがてガタガタという荷車の振動が私の身体にまで一種異様の感触を伝えてまいりました。非常に心配しましたけれど、結局何事もなく、その日の午後にはもう私の入った肘掛けイスはホテルの一室にどっかりと据えられていりました。後でわかったのですが、それは自室ではなくて、人を待ち合わせたり、新聞を読んだり、タバコをふかしたり、いろいろの人が頻繁に出入りするロンジとでもいうような部屋でございました。もうとっくにご気づきでございましょうが、私のこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見すまして、椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつき回って盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと、そんなバカバカしいことを誰が想像いたしましょう。私は影のように自由自在に部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める自分には 椅子の中の隠れ家へ逃げ帰って、息を潜めて、彼らの間抜けな創作を、見物していればよいのです。あなたは、海岸の波打ち際などに、ヤドカリという一種のカニのいるのをご存知でございましょう。大きな雲のような格好をしていて、人がいないと、その辺りを若者顔に、のさばり歩いていますが、ちょっとでも人の凶音がしますと、恐ろしい速さで、貝殻の中へ逃げ込みます。そして、気味の悪い、ケムクジャラの前足を、少しばかり貝殻から覗かせて、敵の動静を伺っていきます。私はちょうどあの、ヤドカリ、でございました。貝殻の代わりに、椅子という隠れ家を持ち、海岸ではなくて、ホテルの中を、若者顔に、のさばり歩くのでございます。さて、この私の突飛な計画は、それが突飛であっただけ、ふと人の意表界に入れて、見事に成功いたしました。ホテルに着いて3日目には、もう、たんまりと一仕事済ませていたほどでございます。いざ盗みをするという時の、恐ろしくも、楽しい心持ち、うまく成功した時の、何とも形容しがたい嬉しさ。それから、人々が私のすぐ鼻の先で、あっちへ逃げた、こっちへ逃げたと大騒ぎをやっているのを、じっと見ているおかしさ。それがまあ、どのような不思議な魅力を持って、私を楽しませたことでございましょう。でも、私は今、残念ながら、それを詳しくお話ししている暇はありません。私はそこで、そんな盗みなどよりは、10倍も20倍も、私を喜ばせたところの、区会期は丸快楽を発見したのでございます。そして、それについて、告白することが、実は、この手紙の本当の目的なのでございます。お話を、前に戻して、私の椅子が、ホテルのロウンジに置かれた時のことから、始めなければなりません。椅子がつくと、ふとしきり、ホテルの主人たちが、その座り具合を見回っていきましたが、あとは、ひっそりとして、物音一ついたしません。多分部屋には、誰もいないのでしょう。でも、到着早々、椅子から出ることなど、とても恐ろしくてできない。 私は非常に長い間、ただそんなに感じたのかもしれませんが、少しの物音も聞き漏らすまいと、全神経を耳に集めて、じっとあたりの様子を伺っていりました。そうして、しばらくしますと、多分廊下の方からでしょう。コツコツと重苦しい強音が響いてきました。それが、23軒向かうまで近づくと、部屋に敷かれた、のために、ほとんど聞き取れぬほどの低い音に変わりましたが、間もなく、荒々しい男の鼻息が聞こえ、はっと思う間に、西洋人らしい大きな身体が、私の膝の上に、どさりと落ちてふかふかと23度弾みました。私の太ももと、その男のがっちりした偉大な臀部とは、薄いなめし皮一枚を隔てて、端末を感じるほども密接しています。幅の広い彼の方は、ちょうど私の胸のところへも垂れかかり、重い両手は、皮を隔てて、私の手と重なり合っています。そして、男がしが青く揺らしているのでしょう。男性的な、豊かな香るが、皮の隙間を通して、出参ります。奥様、仮にあなたが、私の位置にあるものとして、その場の様子を想像してご覧なさいませ。それは、まあ何という、不思議千万な情景でございましょう。私はもう、あまりの恐ろしさに、椅子の中の暗闇で、固く固く身を縮めて、脇の下からは、冷たい汗をたらたら流しながら、思考力も何も失ってしまって、ただもう、ぼんやりしていたことでございます。その男を手始めに、その日一日、私の膝の上には、いろいろな人が入り替わり立て替わり、腰を下しました。そして、誰も、私がそこにいることを、彼らがやばいクッションだと信じきっているものが、実は私という人間の、血の通った太ももであるということを、少しも悟らなかったのでございます。真っ暗で、身動きもできない川張りの中の展示、それがまあどれほど、怪しくも魅力ある世界でございましょう。そこでは、人間というものが、日頃目で見ている、あの人間とは、全然別な不思議な生き物として感じられます。彼らは声と、鼻息と、強音と、絹ずれの音と、そして、いつかの丸々とした弾力に、 ございます。私は彼らの一人一人をその用語の代わりに肌触りによって識別することができます。あるものはデブデブと声太って腐った魚のような感触を与えます。それとは正反対にあるものはコチコチに痩せるからびて骸骨のような感じがいたします。その外背骨の曲がり方、肩甲骨の開き具合、腕の長さ、太ももの太さ、あるいは骨出し肉の作り、第三水準日9421骨の上端など、それらのすべての点を総合してみますと、どんなによったぜ格好の人でもどこか違ったところがあります。人間というものは陽光や指紋の外にこうした体全体の感触によっても完全に識別することができるに相違ありません。異性についても同じことが申されます。普通の場合は主として陽光の美醜によってそれを批判するのでありましょうが、この椅子の中の世界ではそんなものはまるで問題外なのでございます。そこには丸裸の肉体と小羽と匂いとがあるばかりでございます。奥様、あまりにやからさまな私の技術にどうか気を悪くしないでくださいまし。私はそこで一人の女性の肉体に、それは私の椅子に腰掛けた最初の女性でありました、激しい愛着を覚えたのでございます。声によって想像すれば、それはまだ裏若い被告の乙女でございました。ちょうどその時部屋の中には誰もいなかったのですが、彼女は何か嬉しいことでもあった様子で小声で不思議な歌を歌いながら踊るような足取りでそこへ入ってまいりました。そして私の潜んでいる肘掛ケースの前まで来たかと思うと、いきなり傲慢な、それでいて非常にしなやかな肉体を私の上へ投げつけました。しかも彼女は何がおかしいのか突然は笑い出し、手足をバタバタさせて網の中の魚のようにピチピチと跳ね回るのでございます。それからほとんど半時間ばかりも彼女は私の膝の上で時々歌を歌いながら、その歌に調子を合わせてもするようにくねくねと 重い身体を動かしていました。これは実に、私にとっては、まるで予期しなかった驚天動地の大事件でございました。女は神聖なもの、いやむしろ怖いものとして、顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が、今、身も知らぬ異国の乙女と、同じ部屋に、同じ椅子に、それどころではありません。薄いなめしかは一重を隔てて肌のぬくみを感じる音も、密接しているのでございます。それにもかかわらず、彼女は何の不安もなく、全身の重みを私の上に委ねて、見る人のない気やすさに、勝手気ままな姿態をいたしています。私は椅子の中で、彼女を抱きしめる真似をすることもできます。川の後ろから、その豊かな首筋に接吻することもできます。その外、どんなことをしようと、自由自在なのでございます。この驚くべく発見をしてからというものは、私は最初の目的であった盗みなどは第二として、ただもう、その不思議な感触の世界に、枠的してしまったのでございます。私は考えました。これこそ、この椅子の中の世界こそ、私に与えられた、本当の住みかではないかと、私のような醜い、そして気の弱い男は、明るい、巧妙の世界では、いつも老け目を感じながら、恥ずかしい、惨めな生活を続けていく外に、脳のない身体でございます。それが、一度、住む世界を変えて、こうして椅子の中で、窮屈な辛抱をしていさえすれば、明るい世界では、記事をくくことはもちろん、川へ寄ることさえ許されなかった。美しい人に接近して、その声を吹き肌にぶれることもできるのでございます。椅子の中の恋、それがまあ、どんなに不可思議な、陶酔的な魅力を持つか、実際に椅子の中へ入ってみた人でなくては、わかるものではありません。それは、ただ、触覚と、聴覚と、そして少なの嗅覚のみの恋でございます。暗闇の世界の恋でございます。決してこの世のものではありません。これこそ、悪魔の国の愛欲なのではございますまいか。考えてみれば、この世界の、人目につかぬ隅々では、どのように異教な、恐ろしい事柄が、行われているか、本当に想像の外でございます。無論初めの予定では、 盗みの目的を果たしさえすれば、すぐにもホテルを逃げ出すつもりでいたのですが、世にも不快な喜びに夢中になった私は、逃げ出すどころか、いつまでもいつまでも椅子の中を永住の住処にして、その生活を続けていたのでございます。夜々の外出には注意に注意を加えて、少しも物音を立てず、また人目にぶれないようにしていましたので、当然苦言はありませんでしたが、それにしても数ヶ月という長い月日を、そうして少しも見つからず椅子の中に暮らしていたというのは、我ながら実に驚くべくことでございました。ほとんど26時中、椅子の中の窮屈な場所で、腕を曲げ、膝を折っているために、身体中がしびれたようになって、完全に独立することができず、しまいには、料理場や化粧室への往復を、いざりのように、張っていったことでございます。私という男は、なんという気しがいでありましょう。それほどの苦しみを忍んでも、不思議な感触の世界を見捨てる気になれなかったのでございます。中には、一ヶ月も二ヶ月も、そこを住居のようにして、泊まり続けている人もありましたけれど、館内ホテルのことですから絶えず客の出入りがあります。したがって私の奇妙な恋も、時とともに相手が変わっていくのを、どうすることもできませんでした。そして、その数々の不思議な恋人の記憶は、普通の場合のように、その要望によってではなく、主として身体の学校によって、私の心に刻みつけられているのでございます。ある者は、子馬のように精悍で、すらりと浮き締まった肉体を持ち、ある者は、蛇のように妖艶で、くねくねと自在に動く肉体を持ち、ある者は、小麦粉のように声太って、脂肪と弾力に富む肉体を持ち、またある者は、ギリシャの彫刻のように、がっちりと力強く、円満に発達した肉体を持っていりました。その外、どの女の肉体にも、一人一人、それぞれの特徴があり魅力があったのでございます。そうして、女から女へと移っていく間に、私はまた、それとは別な、不思議な経験をも味わいました。その一つは、ある時、大 報酬のある強国の大使館。日本人の合意の噂話によって知ったのですが、その偉大な大工を私の膝の上に乗せたことでございます。それは政治家としてよりも世界的な詩人として一層よく知られていた人ですが、それだけに私はその偉人の肌を知ったことがワクワクすることも誇らしく思われたのでございます。彼は私の上で23人の同国人を相手に十分ばかり話をすると、そのまま立ち去ってしまいました。無論何を言っていたのか私にはさっぱりわかりませんけれど、ジェスチャーをするたびにムクムクと動く提灯よりも暖かいかと思われる肉体のくすぐるような感触が私に一種名状すべからざる刺激を与えたのでございます。その時私はふとこんなことを想像しました。若し、この川の後ろから鋭いナイフで彼の心臓をめがけてぐさりと一突きしたなら、どんな結果をジャックスであろう、無論それは彼に再び立つことのできぬ致命傷を与えるに相違ない。彼の本国はもとより日本の政治界はそのためにどんな大騒ぎを演じることであろう、新聞はどんな劇場的な記事を掲げることであろう、それは日本と彼の本国との外交関係にも大きな影響を与えようし、また芸術の立場から見ても彼の死は世界の一大損失に相違ない。そんな大事件が自分の一挙手によって実現できるのだ。それを思うと私は不思議な得意を感じないではいられませんでした。もう一つは有名なある国のダンサーが来庁した時、偶然彼女がそのホテルに宿泊してたった一度ではありましたが、私の椅子に腰掛けたことでございます。その時も私は大使の場合と似た感銘を受けましたが、その上彼女は私にかつて経験したことのない理想的な肉体美の感触を与えてくれました。私はそのあまりの美しさに癒し考えなどは起こす意図間もなく、ただもう芸術品に対する時のような敬虔な気持ちで彼女を賛美したことでございます。その外私はまだいろいろと珍しい不思議なあるいは気味悪い数々の経験 しましたが、それらをここにお訴状することは、この手紙の目的でありませんし、それにだいぶ長くなりましたから、急いで肝心の点にお話を進めることにいたしましょう。さて、私がホテルへ参りましてから、何ヶ月かの後、私の身の上に一つの変化が起こったのでございます。と言いますのは、ホテルの経営者が、何かの都合で苦悩することにない、後追い抜きのまま、ある日本人の会社に譲り渡したのであります。すると、日本人の会社は、従来の贅沢な営業方針を改め、もっと一般向きの旅館として、有利な経営を目論むことになりました。そのために不要になった帳簿などは、ある大きな各省に委託して、競売せしめたのでありますが、その競売目録のうちに、私の椅子も加わっていたのでございます。私は、それを知ると、一時はがっかりいたしました。そして、それを機として、もう一度シャバへ立て帰り、新しい生活を始めようかと思ったほどでございます。その自分には、盗みためた金が相当の額に残っていましたから、たとえ、世の中へ出ても、以前のように、惨めな暮らしをすることはないのでしたが、また思い返してみますと、外人のホテルを出たということは、一向に言えては、大きな失望でありましたけれど、他方に言えては、一つの新しい希望を意味するものでございました。と言いますのは、私は数ヶ月の間も、それほどいろいろな異性を愛したにもかかわらず、相手がすべて異国人であったために、それがどんな立派な、好ましい肉体の持ち主であっても、精神的に妙な物足りなさを感じないわけにはいきませんでした。やっぱり、日本人は、同じ日本人に対してでなければ、本当の恋を感じることができないのではあるまいか。私はだんだん、そんな風に考えていたのでございます。そこへ、ちょうど私の椅子が競売に出たのであります。今度は、ひょっとすると、日本人に買い取られるかもしれない。そして、日本人の家庭に置かれるかもしれない。それが、私の新しい希望でございました。私は、ともかくも、もう少し椅子の中の生活を続けてみることにいたしました。道具屋の店先で、23日の間、 非常に苦しい思いをしましたが、でも、競売が始まると、幸せなことには、私の椅子は早速買い手がつきました。古くなっても、十分乙女を浮くほど、立派な椅子だったからでございましょう。買い手はわいしからほど遠からぬ、大都会に住んでいた、ある管理でありました。道具屋の店先から、その人の屋敷まで、何里かの道を、非常に振動の激しいトラックで運ばれた時には、私は椅子の中で死ぬほどの苦しみをなめましたが、でも、そんなことは、買い手が、私の望み通りに凡人であったという喜びに比べては、ものの数でもございません。買い手のお役人は、かなり立派な屋敷の持ち主で、私の椅子は、そこの洋館の広い書斎に置かれましたが、私にとって非常に満足であったことには、その書斎は、主人よりは、むしろ、その家の、若く美しい婦人が使用されるものだったのでございます。それ以来、約一ヶ月の間、私は絶えず、夫人と共に入りました。夫人の食事と、就寝の時間を除いては、夫人のしなやかな身体はいつも私の上にありました。それというのが、夫人は、その間、書斎に詰め切って、ある著作に没頭していられたからでございます。私がどんなに彼女を愛したか、それは、ここに間、しく申し上げるまでもありますまい。彼女は、私の初めて接した日本人で、しかも十分美しい肉体の持ち主でありました。私は、そこに、初めて本当の恋を感じました。それに比べては、お手腕の、数多い経験などは、決して恋と名付くべきものではございません。その証拠には、これまで一度も、そんなことを感じなかったのに、その婦人に対してだけ私は、ただ秘密の愛撫を楽しむのみでは飽き足らず、どうかして、私の存在を知らせようと、いろいろ苦心したのでも赤でございましょう。私は、できるならば、婦人の方でも、椅子の中の私を意識して欲しかったのでございます。そして、虫のいい話ですが、私を愛してもらい得を持ったのでございます。でも、それをどうして合図いたしましょう。若し、そこに人間が隠れているということを、 に知らせたなら、彼女はきっと驚きのあまり、主人や召使いたちにそのことを告げるに相違ありません。それではすべて固めになってしまうばかりか、私は恐ろしい罪名を着て法律上の刑罰をさえ受けなければなりません。そこで私はせめて夫人に私の椅子をこの上にも居心地よく感じさせ、それに愛着を起こさせようと努めました。芸術家である彼女はきっと常人以上の微妙な感覚を備えているに相違ありません。もしも彼女が私の椅子に生命を感じてくれたなら、ただの物質としてではなく一つの生き物として愛着を覚えてくれたなら、それだけでも私は十分満足なのでございます。私は彼女が私の上に身を投げた時にはできるだけふんわりと優しく受けるように心がけました。彼女が私の上で疲れた自分にはわからぬほどにそろそろと膝を動かして、彼女の身体の位置を変えるようにいたしました。そして彼女がうとうとと居眠りを始めるような場合には、私はごくごくかそけに膝をゆすって洋蘭の役目を務めたことでございます。その心やりが報いられたのか、それとも単に私の気の迷いか、近頃では夫人はなんとなく私の椅子を愛しているように思われます。彼女は蝶と英治が青屋の懐に抱かれる時のような、または処女が恋人の抱擁に応じる時のような、甘い優しさを持って私の椅子に身を沈めます。そして私の膝の上で身体を動かす様子まではさも懐かしげに見えるのでございます。かようにして私の情熱は日々に激しく燃えていくのでした。そしてついには青草間、ついには私は身の元もわきまえぬ大それた願いを抱くようになったのでございます。たった一目私の恋人の顔を見て、そして言葉を交わすことができたなら、そのまま死んでもいいとまで私は思い詰めたのでございます。奥様、あなたは無論とっくにご悟りでございましょう。その私の恋人と申しますのは、あまりの失礼をお許しくださいませ。実は、あ なたなのでございます。あなたのご主人があの Y 字の道具店で私の椅子を買い取りになって以来、私はあなたに及ばぬ恋を捧げていた哀れな男でございます。奥様、一丁のご願いでございます。たった一度私にお会いくださるわけにはいかぬでございましょうか。そしてひと言でもこの哀れな醜い男に慰めのお言葉をおかけくださるわけにはいかぬでございましょうか。私は決してそれ以上を望むものではありません。そんなことを望むにはあまりに醜く汚れ果てた私でございます。どうぞどうぞ、世にも不幸な男の切なる願いをお聞き届けくださいませ。私は昨夜この手紙を書くためにお屋敷を抜け出しました。面と向かって奥様にこんなことをお願いするのは非常に危険でもあり、かつ私にはとてもできないことでございます。そして今あなたがこの手紙をお読みなさる自分には私は心配のために青い顔をしてお屋敷の周りをうろつき回っています。もしこの世にもぶしつけなお願いをお聞き届けくださいますなら、どうか書斎の窓のなでしこの鉢植えにあなたのハンカチをおかけくださいまし。それを合図に私は何気なく一人の訪問者としてお屋敷の玄関を訪れるでございましょう。そしてこの不思議な手紙はある熱烈な祈りの言葉を持って結ばれていた。よしこは手紙の暗号とまで読んだとき、すでに恐ろしい予感のために真っ青になってしまった。そして無意識に立ち上ると気味悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して、一本立ての今の方へ来ていた。手紙の後の方はいっそ読まないで破り捨ててしまおうかと思ったけれど、どうやら気がかりなままに今の小机の上でともかくも読み続けた。彼女の予感はやっぱり当たっていた。これはまあなんという恐ろしい事実であろう。彼女が毎日腰掛けていたあの肘掛け椅子の中には身も知らぬ太りの男が入っていたのであるか。おお、気味の悪い。彼女は背中から冷水を浴びせられたような悪感を覚えた。そしていつまでたっても不思議な身震いがやまなかった。彼女はあまりのことにぼんやりしてしまった。これをどう処置すべくか、まるで見当がつかぬのであった。椅子を調べてみる。 どうしてどうして、そんな君の悪いことができるものか。そこにはたとえもう人間がいなくても、食物その他の彼に不足した汚いものがまだ残されているに相違ないのだ。奥様、お手紙でございます。はっとして振り向くと、それは一人の女中が今届いたらしい封書を持ってきたのだった。よしこは無意識にそれを受け取って開封しようとしたが、ふとその上書きを見ると、彼女は思わずその手紙を取り落としたほども、ひどい驚きに打たれた。そこにはさっきの不気味な手紙と寸分違わぬ腕力を持って、彼女の名当てが書かれてあったのだ。彼女は長い間それを開封しようかしまいかと迷っていたが、とうとう最後にそれを破ってビクビクしながら中身を読んでいった。手紙はごく短いものであったけれど、そこには彼女もう一度会ってさせたような奇妙な文言が記されていた。突然お手紙を差し上げます。虫つけを幾重にもお許しくださいまし。私は日頃先生のお作を愛読しているものでございます。別府をお送りいたしましたのは私の拙い創作でございます。ご一覧の上、ご批評がいただけますれば、この上の号はございません。ある理由のために、原稿の方は、この手紙を書きます前に投函いたしましたから、すでにご覧済みかと挨拶いたします。いかでございましたでしょうか。まかし、拙作がいくらかでも、先生に感銘を与えたとしますれば、こんな嬉しいことはないのでございますが、原稿には、わざと省いておきましたが、表体は人間にすとつけたい考えでございます。では失礼を顧みずお願いまで。そうそう、じゃあおやすみ。また明日ね。